皆さんおはようございます。皆さんにとってこの人に私のことを聞けば私のことを一番よく知ってるっていう人がいるでしょうか。この人は私のことを誰よりも一番よく知っている、また私もその人のことを、相手の人を誰よりも一番よく知っている、そういう方がいるでしょうか。毎週日曜日礼拝にいらしている皆さんは私についてある程度知っておられると思います。私がこの教会の牧師であること、また還暦を過ぎた中高年の男性であること、結婚して家族を得ること、もし私の趣味やまた私の好きな食べ物の好みについて知っておられるなら、それはよく私を知っている方と言えると思います。けれども、私のことを本当によく知っている人、私の弱さも強さも、長所も短所も、いいとこも悪いとこも、すべて知っている人、そうたくさんいると思いません。私のことを本当によく知っている人は、正直に言って神以外にはいませんと言いたいところなんですけど、一人います私の家内です。私の両親よりも、私の姉や弟よりも、また私の幼なじみや大学時代の友人よりも、はるかに私のことをよく知っている人物が家内です。会社の同僚よりも、他の誰よりも、人生の、私の人生の半分以上も一緒に過ごしているわけですから、家内は私のことを誰よりもよく知っています。夫婦としてただ33年一緒に生活したというだけではなくて、キリスト者の夫婦として互いに同じ神を礼拝し、祈り合い、語り合い、さまざまなライフステージやイベントを一緒に神により頼んで信頼して歩んできたからこそ、私にとって大変ありがたい存在であり、また信頼できるパートナーです。相手をよく知っている、また相手によく知られているということは、夫婦のような相互関係において、また信頼関係において、大変大切なことです。神を知ることに関しても、私たちは聖書を学び、神学を学ぶことを通して、神について、神に関することについて知ることはいくらでもできます。けれども、どれほど神について知ることができたとしても、神を信じ、神を愛さない限り、神を知ることにはなりません。この世の中には神学者と呼ばれる方がたくさんいます。私よりも、誰よりも聖書のことをよく知っている、神学のことを深く極めている、学んでいる、神についての知識を持っている学者はたくさんいます。使徒パウロがエペソ人の信徒のために祈ったことは、信徒たちの心の目が開かれて、神を知るための知恵と啓示が聖霊の働きによって与えられることでした。今朝はどのようにすれば神を知ることができるのか、使徒パウロの祈りを通してご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと 招き導いてくださりありがとうございます。主をどうぞあなたが誰よりも私たちをよくご存知で、私たちの一人一人の必要を知っておられます。それぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して霊的な糧を、御言葉の糧をどうぞ与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たち心の内に自由にありますように、私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書エペソ人の手紙1章15節から23節を見てまいります。お開きください。エペソ人の手紙は使徒パウロが獄中からエペソの教会の信徒たちに宛てて記したものです。そして最初の1章は2つの部分に分かれています。最初の部分、第1の部分では主イエスキリストを通して信徒たちに豊かな霊的祝福を与えてくださった神に感謝し、パウロは神を褒めたたえています。そして第2の部分、すなわち今朝の15節から23節の部分では、神が信徒たちの心の目を開いて与えてくださっている、すでに与えてくださっている祝福の豊かさを見せてください、パウロは神に祈っています。もう一度15節から17節を読みいたします。こういうわけで、私は主イエスに対するあなたの信仰とすべての聖徒に対する愛とを聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。パウロが捕らえられている獄中の中で、他の信徒たちから伝え聞いたエペソ人の教会の信徒たちの良い報告は、人々のキリストにある信仰と、そして全ての聖徒たちへの愛でした。神を知る者、救い主イエスキリストを信じる信仰を通して神との個人的な関係を持つことが許されています。個人的に神を知る体験をすることが可能になります。そしてイエスキリストを信じた者同士が互いに愛し合うときに、神の栄光が表せられます。まだ神を知らない人に神を知る機会を与えることになります。新約聖書のヨハネの福音書13章34節から35節に次の言葉があります。ヨハネの福音書34章、あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。使徒パウロはエペソ人の教会の信徒たちの信仰と愛に対して絶えず感謝の祈りを父なる神に捧げていました。現代の私たちキリスト者にとっても、神が私たちを豊かに霊的に祝福してくださっていることに対して感謝の祈りを捧げることや、賛美を通して神を褒めたたえることは大切なことです。皆さんも普段の生活の中で感謝と賛美の祈りを神に捧げておられると思います。しかしそれ以上に大切なことは、使徒パウロのように神の豊かさをさらに 知ることができるように願い求めることです。神を知るための知恵と啓示の御霊をどうぞ私に与えてください、このように祈り求めることです。どうか私にあなたを知るための知恵と啓示の御霊を与えてください、祈り始めることが神を知ることにつながります。ここで気をつけなくてならないことは、パウルは信徒たちが熱心に聖書を学び、神についてもっと深く知ることができるようにと祈っているわけではないということです。確かに聖書を学ぶこと、神について神学を深く学ぶことは大切なことだと思います。けれどもパウロは神を知るということについて祈り求めています。神を知ることについて、カナダにあるリージェントカレッジで、今91歳を過ぎてもまだサマースクールで教えている英国人学者の J.I. パッカー教授が今から44年前に記した有名な本があります。 Knowing God、 神を知るというタイトルの本です。日本語訳は山口昇先生が今から39年前に英語の本が出て5年後にですね、日本語に翻訳されました。神についてと日本語のタイトルがついています。昨年新しい日本語訳が出ました。神を知るということという和訳がですね、出版されました。神を知ることの意味や方法を知りたい方はぜひこの本を読むことをですね、お勧めしたいと思います。この神についてまたは神を知るという本の第3章に知り、そして知られるという章があります。神を知ることの目的やいくつかの要素について記されています。この箇所をですね、お読みしたいと思います。特にこの最初の箇所ですね、今水曜日に、のクラスで信仰問答をやってますけど、信仰問答に使える部分、文章かなと思います。我々は何のために作られたのでしょうか。我々は人間として何のために作られたのでしょうか。神を知るためです。我々は人生の目的を何に定めたらよいのでしょうか。神を知ることです。その永遠の命とは、彼らが唯一まことの神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。ヨハネの福音書17章の3節。人生において他にいかなるものよりも大きな喜びと感激と満足をもたらす最善のものは何でしょうか。神を知ることです。そして、パッカ教授はですね、神を知ることの3つの要素についてこのように記しています。第一に、神を知ることはあらゆる人格的存在と直接知り合う場合と同様に人格的関係の問題であります。神を知ることは神について知ること以上のことです。それは神があなたに対して心を開いてくださるとき、神との交わりを持ち、また神との交わりを持つことによって、神にあなたを知っていただくことです。第二に、神を知ることは、知性と意志と感情等を含めた全人格的関わりを持つことです。それは全く人格的関係以外の何者でもありません。さらに、第三に、神を知ることは恵みに関係のあることです。それは美と美を、神に 主導権のある関係です。そしてそれはそうではなければなりません。神は全く我々を超えた存在であり、我々は罪の上に神の愛を要求する、我々神の行為を要求するあらゆる権利を完全に失っているからです。我々が神を友達にすることはできません。神が我々を友達にしてくださるのです。そしてご自分の愛を我々に知らせることにより、我々がご自身を知ることができるようにしてくださるのです。このように神を知るということは、私たちを最初に愛してくださった神と個人的な関係、または個人的な交わりを持つことから始まります。神を知ることは神との友情関係を知識だけではなくて、知性、意志、感情を持って培っていくということです。そして神ご自身がいつも聖書の言葉を通してご自身を私たちが知ることができるように働きかけてくださっていることにあります。2番目に、後半の18節から28節を見ていきます。使徒パウロの祈りの後半の部分は、エペソの信徒たちがその理解と経験を通して神を知り、さらに深く知り、その力の偉大さを知ることができるように祈り求めています。18節19節もう一度読みします。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。パウロは神を知ることを通して、神の召しによって与えられている救いの希望、救いの望みがどのようなものであるか、そして主イエス・キリストを救い主として信じている者が受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものであるかを待ち望むことができるように祈っています。そして信徒たちが神の計り知れない力をそれぞれの生活の中で日々体験することができるように祈り求めています。神は私たち人間を救うために御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださいました。そして十字架にかかり私たちのために死んでくださった主イエスを3日後に死に勝利し復活させてくださいました。そのことを通して神の計り知れない偉大な力を表してくださいました。そして今なおこの地上における私たちの人生の中で神はその優れた力を持って働かれ、ご自分の栄光を表してくださっています。私たちの普段の小さな祈り、また大きな祈りが応えられるとき、私たちは神の偉大な力が私たちのうちに働いていることを知ることができます。ですからパウロのこの祈りは現代の私たちにとっても今なお大切な祈りです。最後にまとめていきます。使徒パウロが祈っているように、どうすれば私たちも神をさらによく知り、神の偉大な力を個人的に体験することができるんでしょうか。冒頭で私のことを一番よく知っている人物は、33年間連れ添った私の家内であるお話ししました。夫婦関係に限らず、あらゆる人間関係において、相手のことをよく知るために、また相手から自分のことをよく知られるために、相手とよく向き合い、時間をかけて語り合い、祈り合う必要があります。皆さんは神に賛美を捧げ祈り求めることについてはある程度理解されていると思います。 また普段の生活の中で神を褒めたたえ、神に感謝を捧げておられると思います。しかし神と語らう時間、神の言葉に聞き、その言葉を自分の思いや行いに関連づけて思い巡らす時間を十分に持っているでしょうか。冒頭でご紹介したリージェントカレッジのパッカー教授の黙想に関する言葉を引用してまとめて終わりたいと思います。ではどのようにしたらこうなるのでしょうか。どのようにしたら神に関する知識が神の知識になるのでしょうか。こうするための法則は、要求的、きついものですが、この括弧の中は私は勝手に訳しました。きついものですが、それは単純なものです。我々が神に関して学んだ真理の一つ一つを神の御前で黙想し、神に対する瞑想し、神に対する祈りと賛美へと導かれるようにすればよいのです。瞑想とは神の技と神の道と神の目的と神の約束について、自分が知っているさまざまなことについて自分の心に呼びかけ、考え、思い巡らし、自分自身に適応する働きのことを言うのです。瞑想とは神との交わりの一つの手段として、神の御前において、神のご覧になっておられるところで神の助けによって意識を持って行う清い思いのことであります。その目的は、神を知的にも霊的にもよりはっきりと知ることができるようになり、神の真理が自分の知性にも感情にも十分で適切な迫力を持って迫ってくるようにさせることであるのです。瞑想とは神について、また自分について、自分自身と語ることであり、時には実際に自分自身と議論することもあります。疑いや不信仰の気分の中から抜け出して、神の力と恵みをはっきりと理解することができるように自分自身で議論するんです。瞑想の効果は、我々が神の偉大さと栄光と自分の小ささと罪深さとを思うときに、常に我々を謙虚にさせ、主イエスキリストにおいて示された神の憐れみの計り知れない豊かさを思うとき、我々を励まし、再び確信を与え、昔の強い聖書の意味における慰めを我々に与えるところにあります。私たちの日々の生活の中にあって、小さなことから大きなことを全てにおいて、神の力が働いていることを体験することができるように、神の言葉は、神の思い、神の力を黙想することをお勧めしたいと思います。どのような時にこの神の言葉を黙想することができるんでしょうか。私は一人で自転車に乗っている時によくやります。他の人と乗っている時はおしゃべりしているのでできませんけど、一人で乗っている時に、御言葉についてこうではないか、ああではないかと頭の中でこねます、考えます、議論します。その時に神が何を考えておられるのか、どういう見方をしているのか考えることができます。皆さんにもきっとそういう時間があると思います。神の言葉、神の思い、神の力を黙想することをお勧めしたいと思います。ちょうど来月3日から今年の対抗節アドベントが始まります。12月25日のクリスマスに向かって、この黙想する時を持ってはいかがでしょうか。使徒パウロが祈ったように、皆さんが神をさらに知り体験することができますように。もうこれだけ祝福されたんだから十分だということではなくて、もっと 祝福されているものとして神を知ることを求めることをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与える望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるか、あなた方が知ることができますように。アーメン。